こんにちは。ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ、ランニングラジオ。日々のランニングをもっと楽しく、同じ空の下で走るランニング仲間の皆さんとつながっていく番組です。走りながらはもちろん、ウォーキングしながら、お車の移動中、お仕事の合間に、そして家事をしながら、どんな時でも大歓迎です。今日もナイスラン。今日もです、ナイスラン。お届けするのは岡田匠です。ランニング大会や企業の発表会などイベントで MC をしたり、 YouTube ラントリップチャンネル、そして虎ノ門トライアスロンチャンネル、あとは匠岡田匠という個人のチャンネルで情報をお届けしたり、音声配信、ランニングアプリライブラン、紫色のアプリです、生放送お届けをしたり、 FM 品川というラジオ局でパーソナリティしております。 FM 品川、金曜日11時30分から品川ラジオという番組やっております。よろしくお願いします。全国からのメッセージお待ちしてます。ランラジ120km、爆誕福井桜マラソン2024、こちらのテーマでお届けをしていこうと思います。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダのスポンサードでお届けいたします。グダさん、番組の共感サポート
ありがとうございます。
あのグダの企画で、ラントリップチャンネルでですね、旅するラントリップスタンド、サポーテッドバイグダーという企画がありまして、3月に東京と名古屋で開催したんですけど、名古屋の、その旅するラントリップスタンドの動画といいますか、上がりまして、僕がですね、湯げたさんと、ドライブ投稿してるという、ね、動画が上がってますので、ラントリップチャンネル、これ見てください。湯げたさん、やっぱね、なんて言うんだろう、異業、前人未到の、今までやったことがない、女性の60から65のそのエイジでギネスを持ってたりとかっていうね、まあ65を超えてもなおこうサブ3を目指すぞっていう方なんですけど、まあ、やっぱりこう前人未到の領域に行く方、素晴らしいバイタリティですね。もうむちゃくちゃ元気を僕がいただいたというか、見た方もみんな、触れるもの全員が元気になるみたいな、湯げたさんのパワーが伝わってくる動画になってると思いますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。今回の放送はですね、皆さんからご投稿いただいたハッシュタグランラジとハッシュタグ4月を感じたことというものでお届けをしていこうと思います。これ番組の後半にご紹介していきます。4月突入して1回目の放送、はい、新年度です。2024年度突入、どうでしょうか。働き始めて職場に新しい仲間が入ってきました。
いやー、新入社員って初々しいよねーみたいな
方で、そういう職場に新しい変化があった方、移動しました、引っ越ししましたっていうね、ご本人がそういうパターンっていう方もあるかもしれないですね。新生活、新しい環境になった方々、まあ無理せず無理せず、ちょっとずつちょっとずつ、ゆっくりゆっくり、一歩一歩、無理せず、はい、ランニングと一緒ですね、続けられるように怪我なくお願いします。続けていきましょうね。新年度ということで、そして桜がいろんなエリアで、まあ、東京まで先週咲いて、収録している前日かな、4月の4日木曜日には、東京のその靖国神社の標本木、基準にされてるやつですね、これも満開を迎えたっていうことで、東京もまあ満開、まあ、ここからが見どころって感じですかね。我が大好き、私が大好きな桜スポット、目黒川も、まあ、もうちょいかな、満開まではっていうような感じだったんで、うん、ここから1週間ぐらい見頃なんじゃないですかね。週末お花見されるという方、楽しんでください。ぜひハッシュタグランラジをつけてお花見の様子上げてください。お花見ラン、ちょっとさっきね、目黒川走ってきたんですけど、週末金曜日の夜、目黒川ちょっとライトアップされてまして、まあにぎわってましたね、仕事帰りに、うん、なんて言ったら、ござを引いて芝生の上でお酒を飲みながら、いい金曜日してるね、お花見したいね。今週末僕はですね、4月の6日が神戸に行きまして、 アシックスのワンアシックスっていう会員サービスがあるんですけど、ワンアシックスの会員サービスで当選した方向けに野口みずきさんとのねイベントがあるっちゅって、それの MC というかね、はい、まあ一緒にイベントを作っていくっていうので神戸に行って、で翌日は青梅ですね、トレイルオープンエアデモっていう、まあ東京マラソンエキスポトレイルランニングバージョンみたいな感じのやつが東京都の青梅というところで開催されるんですけど、まあそのいろんなブースが出展されるところに、まあ、ちょっと遊びに行こうかななんて思っております。はい、行きますか。あ、そうだ、ちょっとお知らせとかがあるんですけど、前回の放送119km で軽井沢のお話させていただきました。軽井沢ラントリップ、ちょっとね企画できたらななんて思っているんですけど、アンケートにお答えいただいた方々ありがとうございます。たくさんご回答いただいて、あのまだ、そしてちょっとこんな風にイベントやってほしいっていうねご意向がある方はぜひアンケートご協力お願いします。119km の放送回の番組のですね説明文のところをポチッと押していただくと、その詳細とか概要とかポチッと押していただくと、その日の放送内容とか関連しているリンクがね貼られている文章がベロベローっと出てくるんで、これ意外と知らない方が多くて、ここをポチッと押すとアンケートフォームにつながる URL 載っけておりますので、ぜひお願いします。0回目ってことでね、ちょっと試験的にっていうところからやれたらいいかな、やれるかなって思っております。はい、あとですね、ランラジオンラインオフ会4月1日、僕金沢に、福井桜マラソンの帰りにね、4月1日は金沢におりまして、そこからお届けしたんですけど、今月もありがとうございました。ちょっと5月は1日の夜の9時半までイベントがありそうなので、イベントの仕事をしてそうなので、ちょっと日程を変えてお届けしようかななんて思っております。また決まったらご報告させていただきます。はい、あとラントリップですね、ラントリップのラントリップストアという EC サイトがありまして、ここで春のランティーコレクションというのが始まって、4月の中旬ぐらいに発売されるんですけど、複数のランニング、ランティーが同時に発表されるってことでね、もうあの写真は上がってましたけど、僕岡田プロデュースの T シャツが1枚あるんですね、カーボローディング T シャツ、あ、可愛いデザインになってますんで、ぜひ見てください。よろしくお願いします。イベントの知らせ、5月の5日 Wings for Life ワールドランというね、レッドブルのイベント、キャッチャーカーに追いかけられてそこから逃げていくっていう、全世界同時スタート、日本だと夜の8時スタートなんですけど、これの北海道中島公園会場を僕担当させていただくことになりまして、 MC として、そしてまあもしかしたらちょっと走るかもしれませんけど、皆さんとご一緒していきたいと思います。でその Wings for Life の前に夕方かな、北海道の藤沢舞さんっていうウルトラも強いね女性ランナーと、アマン香里さん、アマンちゃんとイベントやります。北海道マラソンに向けたランニングクリニックみたいなのもありますんでね、これも募集開始してますので、ぜひチェックお願いします。5月19日は第50回記念 ANA 洞爺湖マラソンで、あ、北海道再び。6月16日は富里スイカロードレース、7月28日は燃えれ沼サーティー系、これまた北海道、8月25日北海道マラソンということで、北海道マラソンエントリーした方、たくさんの方手を挙げていただいてありがとうございます。大会のアプリのエントリーはもう終わってしまったと思うんですが、大会ホームページからのエントリーができるかな、ぜひ北海道マラソン迷ったら行った方がいいと思うな行きませんか、現地でお会いできるのを楽しみにしております。僕自身もですね、飛騨高山のウルトラマラソンと UTMB と、まあ、夏前後に大会が控えているのでね、トレーニングして挑んでいきたいと思います。
夏場のチャレンジに北海道マラソンぜひ選んでください。
まあレジャーの一つとしてお待ちしております。いやー4月ですよ、新年度ね、フルマラソンのシーズンが一段落したっていう方もいれば、まだまだ長野とか霞ヶ浦とか、まあ、北の方ですよね、青森弘前とか、まあいろいろとレースが入ってるっていう方もいるかも。どうですか、まあ、日々のねランニングを、まあ、そのゴールだけじゃなくて どこかに向けてトレーニングを続けるっていうだけじゃなくて、日々のランニング一回一回、あー気持ちいい、あー楽しい、今日も空気がいい、楽しんでいきましょう。ランニングやった後のね、爽快感最高です。噛み締めていきましょうよ。さあ、ランラジ120、噛んじゃってるな、
ランラジ120km、はい、10分経過です。
ここからお届けするのは爆誕、
爆誕って面白いですね、
爆誕福井桜マラソン2024、これでお届けさせてください。今回は3月31日に開催されました福井桜マラソン、これ私昨年のプレ大会、トライアル大会に続きまして MC として行ってきましたので、そのご報告会になります。なぜ爆誕というふうに言っているかというとですね、非常に僕から見てもいい大会だったし、参加している方のお声を聞いているととても満足度の高い大会になってたんじゃないかななんて思うので、ぜひ来年次回2025年の大会に向けて一個候補に入れてみたらいいんじゃないのかな、3月の末っていうふうに思ってこれをお届けしていきたいと思います。
はい、
私ですね、3月30日の土曜日、そして31日の日曜日と福井県に行ってきましたよ。はい、福井桜マラソン、土曜日が大迫傑選手、これ大会のプロデューサー大迫傑選手なんですけど、大迫選手と現地の小学生で陸上をやっている子たちの交流イベントみたいなのがあって、そこの MC と、あとですねステージでキャッスルひとみさん、TKD プロジェクトの武田くんと吉木くんっていうお三方とトークショーをやるっていう土曜日があって、でエキスポちょっと視察をしに行きまして、で当日のマラソン当日は5キロと 1.5 キロのゴール MC、 そしてフィニッシュフルマラソンの、トップから4時間ぐらいまでですかねの MC を迎えをして、大迫傑選手とのトークショー、そして大迫傑選手とのじゃんけん大会をやってきましたというお仕事でございました。いやいい大会だった。なんていうかね、マラソン大会ってこうあるべきだな、こうあるべきだなっていうか、地域が盛り上がるそのためのイベント、そのためのね機会っていう感じで、本当にこれが生まれたことによって地域がなんとも盛り上がったんじゃないかと思いました。だから爆誕、爆ですよマジで。まあ、この大会どんなところがいいところなのかとかね、概要をちょっとお話しさせていただくと、福井桜マラソン、47都道府県の中で福井県、これまでねフルマラソンがなかったんですよ。ということで47番目っていうかね、そう、最後に47都道府県中最後にできたフルマラソン、福井桜マラソンということで、これで47都道府県全てにフルマラソンができました。ゴールで MC してたらですね、結構60代ぐらいかな、60代中盤ぐらいですかね、鉢巻きを巻いて47都道府県制覇ってね書いた方がいて、ゴールした後ちょっとインタビューしたんですけど、おお、これで俺47都道府県やったよっていう方もいらっしゃいましたね。こういうコンプリートするの面白そうですね。そうなんですよ、まあ、もちろんランラジリスナーの皆さんもライブランナーの方もラントリップユーザーの方もたくさんいらっしゃったということで、いろんな方にお会いすることができました。現地でお会いできた皆さんありがとうございました。はい、もう来年、この今日マジで今年出た方がリピートしたいって思ってる方がたくさんいらっしゃると思うんで、リピーターもそうですし、
いい噂聞いちゃったよ、エントリーしたいなと思った方のエントリーも増えると思うので、確実にっていうとちょっとなんか危ないんでぼやかしますけど、多分すんげー人気出ると思う。人気の大会に、ね、なるんじゃないかな、人気大会の一つになるんじゃないかななんて思います。でこの大会は、今年の、ね、3月16日に北陸新幹線が延伸したんですよ。もともと金沢まで、東京金沢間の運行だったんですけど、それが福井県まで伸びて、福井、そして福井の敦賀まで伸びた、開通したよということで、2024年その開通のタイミングに合わせて福井桜マラソンも開催していこうということで、この大会
開催2024年だったんですね。そこに向けてプレ大会があったと。種目はフルマラソン5キロ 1.5 キロこの3つになっております。フルマラソンはですね、個人で参加することもできるし、ペアリレーマラソン2人1組で挑むっていうね、まあ、だから1人じゃフルはちょっと難しいけどっていう方は、まあ、助けをつなぐような感じでペアリレーという方法もあります。これざっくりの規模感なんですけど、フルマラソンがね13,000人で、その他で2000人という感じで、全体で15,000人、フルマラソンだと13,000人規模でございます。このエントリーがもう13,000人埋まってたんですけど、当日のニュースとか新聞とかをちょっと見るとですね、出走が11,912人、まあだいたいこの手のねランニング大会 10% ぐらいがエントリーのうち 10% ぐらいが現地にいらっしゃらない、当日来ないっていう統計がある、統計がお方調べあるんで、まあまあまあその終わりには出席率いいんじゃないかなっていう気です、感じですかね。まあおよそ12,000人、11,912人が出走しまして、完走したのが11,433名。すごい、暗算もできたの、完走率 96%。 これか、暗算できてたらすごいですね、 96%。マスオさんもびっくり。制限時間が7時間なんですよ。まあこれもいいところですよね。ちなみにスタート時間が第1ウェーブ8時半、そして第2ウェーブが8時40分と10分間を空けて2つのウェーブでスタートするというような感じになっておりました。で、第1ウェーブのスタートから7時間換算なので、制限時間が15時30分っていうところか。あ、そうなんですよ。まあまあ7時間あればね、初挑戦の方もいいんじゃないでしょうか。いいところいっぱいあったんで、ビャシビャシ紹介させてください。まず1個目、先ほどもちょっとお話ししました、他にはないところよ、大迫傑選手が大会プロデューサー、大会プロデューサー大迫傑選手、大会 T シャツのシルエットもメイン、大会のメインビジュアルも全部大迫選手です。かっこいい。これを目当てに出走とかエントリーした方もいいんじゃないですかね。大迫傑選手、スタートもね、朝のそのスタート台にも大迫ですって言って、皆さんおはようございます頑張ってくださいってスタートの台にもいて、そして当日の朝に発表されたのが、なんと大迫傑選手皆さんと一緒に走ることになりましたって言って、当日の朝サプライズ出走が発表されまして、全部じゃないんですけど20キロぐらい、22キロぐらいかな、まで走ったっていうことで、実際に走られた、で一緒に走った方もいるってことでしょ、スライドした方もいるんですって。そして表彰式、走り終わってすぐ帰ってきて表彰式ですよ、忙しい。で、表彰式やった後にトークセッション、そしてじゃんけん大会、もう盛りだくさん。大迫傑選手がこんなね、市民マラソンのね大会に来てくださる、いるっていうのが、多分ほぼないんじゃないかな。出走する選手として東京マラソンにいるとかはあっても、大会のゲストみたいな形で大迫傑選手がいるっていうのは、多分他の大会では僕は知りませんが、ご存知だ。結構生で大迫選手を見れたっていう感動がね、いろんなところから聞こえました。これ僕実際ですね、大迫傑選手と大会後のトークイベント、福井の駅前にあるメインステージ、大きなねステージで、目の前に椅子とかキッチンカーとかがブワーって大きな屋根の下、いいスペースがあって、カピテラスというね素敵な施設のオープンな場所でメインステージを作っていただきまして、そこで特イベントやったんですけど、大迫選手どうでしたかって走ってみてっていう話をしてたら、やっぱコースもすごい走りやすかったですねと、路面がデコボコしてるとちょっとなんか嫌な感じもするなと思ってたんですが、路面も良かったし走りやすかったですと、で大迫選手的には、まあ、あとはまあ桜が咲いていれば、そうちょっとね今年は桜が開花のタイミングが、もう遅いみたいな感じでちょっと間に合わなかったね、遅めだったんで、桜はまあ、咲いてなかったんですけれども、桜咲いたらもう本当に完璧でしたねっていう風にね、大迫選手もすごいご評価されておりました。読書でお話ししてたのが、僕出走したんですけど3分40からその後上げて3分20ぐらいまで ってこうペースで走ってたんですけど、いや結構な大集団になっちゃいましたって言っててそりゃそうですよね。大迫選手が走るって言って、ね、自分が3分40とか、まあ仮に3分50ぐらいで走ろうと思ってて、大迫選手いるじゃんって思ったら、ちょっと無理しててもペース上げて走るよね。もうだから大集団になってたみたいですよ。結構いろんな人を引っ張ってでその集団とすれ違ってスライドした人たちがわーってなったっていうね。これがまず他にはないところですよね、うん、だから大迫選手もトークショーの中でおっしゃってたんですけど、あの市民マラソンってこういう雰囲気なんですね、すごく活気があっていい雰囲気ですねっていうような、ね、お話もされておりました。はい、来年も
大会プロデューサー継続でございます。
福井桜マラソン、これもう噂聞いてますかね。いいところその1、あ、まあ、大迫選手言ったからその2か、コース、これですよ。コースもね、いいところがもりもりもりもりもりたくさん。まずはね、スタートとゴール、福井の、福井県の福井市の、だから福井の駅前なんですよ。福井駅の前、北陸新幹線が通るっつってね、駅も綺麗にもう大きく改装されて、福井といえば恐竜です。右を出ても左を出てもどっちの出口にも大きな恐竜がいる、いっぱい恐竜がいる、ジュラシックパークみたい、そんなにいねえか。でその福井の駅前にスタートとゴールがあるんですよ。大きなさ、片道あれ4車線なのか5車線なのか結構広い道路を完全に交通規制かましまして、福井の駅前スタートゴール、いやこれはアクセス最高ですね。アクセス最高だし、もういいんですか、福井の中枢部をランニング仕様にしていただき本当にありがとうございます。本当にはランナーとして思いました。そしてコース、ね、タイムが出やすい、あの非常に基本的にはフラットなコースになってます。最高標高が21、最低標高が6メートル、まあだからその差15メートルぐらい、あんまりだからこう上ったり下ったりっていうのがない、基本的にはフラットなコースっていう感じです。前半北陸新幹線と並走していく新九頭竜橋っていうところがあるんですけど、まあ、そこにこう上がっていく、バイパスに上がっていく上りとか、最後、終盤40キロ前後のタイミングでちょっと橋をね登ったりするっていうちょっと細かい上りがあるんですけど、基本的にはフラットで、まあ、ちょっとその後半の細かいアップダウンが足に来たねなんていう意見もありましたけど、まあ、フラットな方にブレされていると思います。でコース全体は、まあ、福井県らしいというかですね、恐竜の形になっておりまして、福井県の、まあ、福井駅スタート、まあ、ここに市役所とか県庁とかね、本当いろんな施設があるんですけど、そこからスタートしていって、桜の名所としても知られる丸岡城、ね、これが15キロ地点あたりかな、丸岡城の方にぐーっと登っていく。でその途中に新幹線と並走することができるという新九頭竜橋、ここですね。これもすごいいい景色、いい景色というかね、なかなか追い越されるのがすごかったって言ってる方もいらっしゃいましたね。で丸岡城行ってね、キャッスルも大喜びでしたでしょうねその後はですね、桜並木がある川沿いを結構こう河川敷を走ったりして、あとは陸上の100メートルで有名な桐生選手ですね。桐生選手が初めて10秒を切った9.98、そのタイム9.98秒を出した9.98スタジアムという、福井の運動公園、ここを通ってもう中心部に戻ってきますね。アスワ川、足に羽と書いてアスワ川という、これまた桜が綺麗な場所、去年はね桜満開だったの、ここを通って戻ってくるよっていうコースですね。そう、 9.98 スタジアムが38キロぐらいなのかな、もう本当にそこって野球場もあって陸上トラックもあってサブトラックもあってっていうの広い公園になってるんですけど、外周を走ると2キロちょいみたいな場所なんですけど、そこをスタートゴールにするっていうのがね、まあよくあるありそうなパターン、使いやすそうじゃないですか。でもそこをスタートゴールにしないで、福井の駅前をスタートゴールにして、ちゃんと観光名所丸岡城とか行って 9.98 スタジアム行って、桜並木もね、ちょっと残念桜咲いてなかったですけど、そういうところも走る、いや本当にこれがもう素晴らしいなと思いましたね。スタートゴール、そしてメインステージのこうメイン会場、イベントやってるブースが本当に福井の駅前に全て集中してる、 これが最高でした。でちなみにメインステージステージがあるところはですね、駅前で本当に半分ランナー半分歩行者みたいな、半分、まあ、観光客とか現地の方っていうような感じで、なんて言うんだろうな、ランニング仕様なんですけど、福井駅っていう中心地で盛り上がってるっていうのを、まあ、市民とか県民もそれを感じられるような場所にあるっていうのがもう本当にいいなって思いました。でちょっとそのステージがある場所とフィニッシュ地点っていうのはあれどれくらいかな、500m 600m ぐらいちょっと離れてるんですけど、そこのフィニッシュエリアの中継の音とか映像がステージプログラムないタイミングはステージの上の大きなビジョンに映ってるんですよ。これもねいい取り組みだななんて思いました。あーゴールしてるゴールしてるっていうやつが分かるっていうね、そう福井が盛り上がってるよっていうことで、でまあ桜はちょっとねこればっかりはコントロールできないんで、桜はちょっと残念だなっていう2024年だったんですけど、桜が見れなくてもね、今回のその大会参加賞 T シャツが事前に配られていたものが桜色の T シャツだったんです。これがね非常に可愛い T シャツになってまして、結構ね着てる方多かったと思いますよ。特に4時間とか5時間とか、まあそのゆっくり走る方とかも多かったんですけど、まあこの主役であるランナーの皆さんが桜色を身にまとっていただいて、コース上をね満開にしてくださった、桜が咲いていたようでございました。いやーそうなんですよ。でも本当にね鮮やかで綺麗でした。いい雰囲気でしたね。まさに映えてましたよ。そう、そしてコースの魅力、あのいいところその3とでも言いましょうか、エイドステーションですよ。名物がたくさん、福井県の美味しいもの全部集めましたみたいな感じになってます。全部は知らないんですけど僕も、ただねすごいですよ、ちょっとご紹介かいつまんでお話しすると、15キロ第4エンド、これ丸岡のところにですね、大川パンのタマゴンボール、まあ、これも名物のねベビーカステラみたいなお菓子があったり、福井のメーカーアスワサンザン、これまた美味しそうだな、あんこが入ってるやつかしら、がお菓子系がこういうのがいっぱいあったり、さつきがせのメイシャーローズっていう、メイシャーローズ美味しそうなやつ、であとねスナックのおせんべいビーバー、北陸製菓美味しいですよね、ビーバーってねいろんな味があって、昆布ゼリー、チョコレート、はい、ハブタエ餅行きました、おまんじゅう、白ひげさんの焼きまんじゅう、カップケーキ、かりんとうまんじゅう、そして 35.4km 地点第11エイドには777、なんとソースカツ丼があります。福井県といえばカツ丼、ソースカツ丼、ドドンマジかっていうね、で若狭牛コロッケ、いちごチョコ卵、これまたパンですね、そして 37.9km 地点、先ほどお話ししました運動公園 9.98 スタジアムのね、入り口に入る手前にトラックの手前に第12エイドがありまして、これ 38km 地点なんですけど、越前そば、いやー谷口屋のお揚げ、なんかね福井県ってお揚げが有名なんですって、厚揚げっちゅうんですか、厚揚げ定食みたいなのがあって、厚揚げでご飯食べるんだって。でもねスーパーに福井県のお揚げ、そのお揚げ売ってて、レースの翌日バーベキューで食べさせてもらったんですけど、美味しかったです。豆腐の味すごい風味豊かで、豆ってなって鼻に抜ける豆、お揚げ美味しかった。そしてこれもね大好評でしたね、手押し焼き鯖寿司、美味しかったですっていう声も聞きまして、私福井県の駅でお土産として帰りに購入をしたんですけど、めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかった、サバもずっと噛んでたいって思うぐらいうまみたっぷりのこのサバね、美味しいだろうね、レース中食べたらね美味しかったです。でそして福井梅、あとちくわちくわがトラックに転がってたって言ってましたね。あとはね福井県で有名なの水羊羹ですよね、水羊羹もありまして、でフィニッシュすると、メーカーですよね、おせんべい、さつきがせ、ピーナッツが入ったやつと、もちどら、羽二重餅が入ったどら焼き、これちょっといただいたんですけど美味しかった。福井県といえば 緑色のドリンク、炭酸サイダー爽やかっていうね、緑色のジュースがあるんですけど、これも提供されているということで、福井県盛りだくさんだぜ。まあ、なんかちょっとその一方でちょっと早いランナーとかはさすがに食べない方が多かったと思うんですけど、 37.9 キロのエリア、さっき言った越前そばとかね、お揚げとかがいっぱい置いてある場所がちょっと後半だと食べづらいかななんていうご意見もあったりしたので、まあなんかこの辺のね配置とかもしかしたら見直されるかもわかんないですけど、非常になんかねこの辺なんかおもてなしを感じる、で参加された方も美味しかったですというお声でしたね。うん、ちょっとね細かいところに行きますと、いろんな方のご意見、僕週末終わった後、今週の火曜日かライブラン生放送のセッションで福井出た方感想教えてくださいみたいなね、で出た方々からいろんなご意見をいただいてて、そこからもちょっと情報を吸い上げていきますと、動線が良かったっていう声が結構ありましたね。トイレ渋滞、結構ひどいトイレ渋滞っていう大会って結構いっぱいあるじゃないですか、それがまあ比較的良かったみたいなね、空いてましたっていうご意見もありましたし、これ初回大会なのにすごいですよね、こういったところもすごい行き届いてましたと。でこれ同じ意味でそのスタート前の動線だけじゃなくてゴールの動線、これも良かったっていう方多かったですね。ゴールするとスタートが大名町っていういわゆるも駅前から100メートルぐらい行ったところかな、そこに駅前からその大名町っていう交差点100メートル200メートルぐらい先の交差点までがスタートのウェーブが並ぶところになってるんですけど、その大名町っていう大きな交差点のちょっと先でフィニッシュするんですね。でそこでフィニッシュした後、路面電車とかが走ってるちょっと太いまたエリアを、これフェニックス通りって言ったかな、をもうまたこれも完全に交通規制して、これがフィニッシュ動線になってるんですね。でここで乾燥メダル、フィニッシャータオル、さっき言ったさつきがせとかのお菓子をもらうみたいな感じになっていて、ここが結構ランナーがたまれる場所になって結構広かったんで、一緒に集合写真を撮れたりしてのんびりすることができてよかったっていうねお話だったんです。動線がいい、だから駅前のエリアを本当贅沢に使ってるからこそできるっていうね感じでしたね。うん、あとメダル、これも好評だったんじゃないですか。結構これ SNS とかも上がってるんですけど、普通のねマラソン大会のメダルよりちょっと小ぶりな感じ、サイズでいくとどうなのかな、5センチ四方ぐらいですかね、桜の形、桜の花びらの形をしているんですが、だいたいメダルってそのもうメダルの金属のところに紐が通ってるじゃないですか、ストラップ、このねストラップとねメダル本体がね取り外せるようになってるんですよ。どういうことって、メダルとしてももちろん首にかけられるんですけど、キーホルダーのストラップがついてて、それをパチンと外すこと外せばキーホルダーになるんだって。持ち運べるじゃん、メダルいつでも持ち運べるじゃん。なんでこんなシンプルなアイディア誰も思いつかなかったんだろう、画期的。しかも可愛い、ちょっとピンクゴールドになってましたよ奥さん、これも結構可愛いっていうね好評でしたね。ちなみにですね、ランナーの受付エキスポがありまして、福井の駅から、まあ、ちょっとあれ2キロぐらいあるのかな、まあ、シャトルバスが駅前から出てて、僕が覗いた時は全然混雑もしてなくてですね、規模はそこまで大きくはないけど、ゼビオさんとか、まあ、現地のサポートのねブランドとか、なんて言うんだろう、企業さんがブースを出してて、まあまあオリジナルグッズもありましたね、キーホルダー、恐竜のキーホルダーとかやっておりました。これちょっと MC 目線というか個人的な願望なんですけど、駅前のステージがある場所すごい良かったんです。人もめっちゃ集まるし、人もすごい通るし、すごい注目度だし、あんなに人が集まるトークイベント、表彰式、じゃんけん大会、なかなかない。大会終わった後もすごい人でした。でそのメイン会場、メインステージとエキスポのエリアっていうか、エキスポが本当ね同じ場所であったら一番いいなって。エキスポに滞留する時間も多いかもな、もっと盛り上がったかもね、エキスポもっていうような印象はありました。だこれはちょっとね施設というか場所の問題もあるので難しいかもしれませんけど、そんな印象はあります。はい、まだあるんですよ、まだ言っていいですか。フィニッシュの MC をやらせていただきまし てトップから4時間ぐらいまでですね。でその後トークショーに移動しなきゃいけなかったんで4時間ぐらいまでしかいらんなかったんですけど、現地のね FBC ラジオって福井のラジオ局のアナウンサーというかそこでも番組を持ってるフリーのアナウンサーさん堀内久美子さんっていう女性の方と僕ゴールの MC をその時間一緒にやってまして、いろんな方にゴールを出迎えしてフィニッシュ MC インタビューとかをしてたんです。いやーゴールしてどうでしたか感想を聞く、どうでしたか感想を聞く、こんなにいい意見たくさん出るっていうぐらいみんなベタ褒めしてた。まあもちろんね、いやーきつかったですって一言のように言う方はもちろんフルマラソンだから多かったんですけど、その中でも特にいやー多いなって思ったのが、いい意見っていうかこの意見が多かったなって思うのが、いやー応援が多かったですっていうご意見、応援が多くて本当にきついところでいてくれて力をもらいましたね。これめっちゃ多かったです。でねこれがね意外だなって思いました。ちょっと舐めてた、舐めてたでしょ。だって福井県ってか、またこの東京マラソン大阪マラソン以外のマラソン大会、都市型だって言うたってねえ田園風景の中を走る大会だらけですよ。で福井桜マラソンだって、まあ、もちろんね川沿いも走ったりするしっていう中で、まあ、応援いないところいるところ結構はっきり分かれるんだろうななんて思ってたんですけど、応援結構途切れなかったぜって言ってくれる方が多かったし、応援団地元の方ボランティアさんみんな楽しんで応援してくれるし、すごい盛り上げだったし、応援が温かかったんですって。こればっかりは私コースに出てないから分からないんですけれども、満足そうにいやこのパワーをもらいましたよっていう風にね皆さんがおっしゃってましたね。まあ、それこそそのハーフ過ぎたぐらいの河川敷とかちょっとその応援が少ないエリアもあったけど、全くいないねなんていうところはほぼほぼなかったという感じで、応援もパワーになった。これはね素晴らしいですね。お出迎えしてくれる精神ありがとうございます。うん、そういった中で課題というか、まあ、1回目大会すごい、いや初回大会とは思えないですっていう感想もめっちゃあったし、応援素晴らしかったし、エイドも良かったし、本当にフラットだし、 PB 出ましたっていう方も多かったし、いや楽しかったです、また来年も来ますってゴールしたすぐよ言ってくれる方もいて、あこれはすごいいい大会だったんだなって思ったんですけど、まあ、一方でちょっと課題があるかなっていう風になっているのが、これニュースにもなってましたけどね、宿泊ですね。大会規模に対して福井県 の、 まあこの駅の近くで、持ってる宿泊施設がそこまで多くないというか対応できてないっていう感じがあって、大会のホームページとしても、金沢の方に泊まってくださいとかね、まあ、促される、まあ金沢いっぱいあるからって、まあ、しかも新幹線乗っちゃえば20分ぐらい30分ぐらい、まあ、すごい近いっていうのもあって金沢泊まるようにみたいなのもあったりしてね、まあ、というところの課題もあったのかもしれないですね。ただ北海道マラソンみたいな感じで、ごめんなさい出たことない方ごめんなさいね、北海道マラソンと同じような感じで福井の駅前がそのスタートゴールになってるんで、福井の駅前駅近くの宿に泊まることができれば、もう本当に走る格好で宿出てそのまま走りに行くっていうことができる、まあ、ホテルに荷物預けといてねっていうのができるんで、その辺の環境は本当にいいと思います。でまあ宿泊っていうところも同じなんですけど、まあ、例えば打ち上げの会場がちょっと足らないとかね、昼間からあんまり空いてないみたいな、だからマラソン大会があるからこそランナーって、まあ、ゴールしたら飲むじゃないですか、もう午後1ぐらいから、ね、飲み屋開けてたって絶対ランナー集まるはずだから、まあ、この辺がまだその市内中心地の中にまだ浸透してなかったのかもなっていう印象で、なんかちょっと店に困ったっていう方もいたようですね。
打ち上げする際は絶対に予約をお願いします。
で逆に遠方からじゃなくて福井 の、 その近隣から来てる方は車じゃなくて電車でも、普段は皆さん福井県の方々車で生活してるんで、電車で福井駅に行くっていうのがなかなかないみたいで、IC、まあ、東京だともうスイカとか使わないと生活できないんですけど、できないじゃないですか。福井の方は電車乗らないから IC カードを持っていなくって、駅がね切符買う長蛇の列になってましたね。ぜひこれを機に福井の皆さんも IC カードの導入よろしくお願いします。いやでもねちょっとまあもうそろそろまとめますけど、スタートから40分経っちゃったんで、1回目のクオリティじゃないなっていう感じ。主催者も北海道マラソンとかいろんな大会を見に行って、 それこそですね、僕がもともといた会社、RBizといういろんな全国の大会を、ね、お手伝いしている大会運営のスペシャリストがですね、もう福井にあの事務所を作って、もうゼロ一で作ることをサポートして、でも本当に福井県のその中に、要はこれ 民間というよりはだから行政の仕事じゃないですか、自治体のお仕事なんで、福井桜マラソンってよくあるのはスポーツ推進課みたいな部署が作るんですけど、これはね、あのマラソン課、ちょっと正式名称分かりませんけど、マラソン専門部隊がその役所の中にできてるんですって。すごいですよね。でそのマラソンを作ろうっていうその、公務員の皆様がもういろんなところを見て作ってくださってるということで、素晴らしいクオリティで作り上げられた1回目だったっていうことですね。あの本当にこうやって MC を、堀内さんとかと一緒にやってて、堀内さんも言ってました、あの県民性なのかな、福井県の方々って優しくて温かいんですって言って、だからその応援とかこのゴールエリアを迎え入れてくれる雰囲気、すごいウェルカム感がねあって、その県民性が出てるのかもしれないですっていうのをおっしゃってました。いや出てたと思う、温かかったもん本当ね、その雰囲気がそのレースの応援にも出てたし、フィニッシュエリアにも出てて、すごいいい雰囲気でしたね。まさにそのスタートフィニッシュの雰囲気、そしてその景色もそうなんですけど、県を挙げて、福井県を挙げてランニングに取り組んだ結果って感じで、だからね、参加したランナーも応援した方もサポートした方も、そのエリアの近隣の方々も見届けてくれた方も大歓迎だったし、盛り上がったし、フルマラソンが我が町で開催されるとこんな景色になるんだっていうのを福井県の方も初めて見たそうでございます。福井の駅前がこんな風になるんだ、こんなに人がいるなんてびっくり、すごかった。ちょっと褒めすぎたかな、でもすごいいい大会でした。ということでですね、北陸3県、はい、石川もそうだしね、あの石川金沢マラソン、富山の富山マラソン、これはまあ秋ですけれども、福井県もマラソンができたということで、北陸3県にね、北陸新幹線とかを使ってマラソン大会に行くのはいいんじゃないでしょうか。2025年ね、きっと人気大会さらに人気になっていくと思いますので、要チェックやって、僕もねまた MC で行けるように頑張りたいと思います。あとソースカツ丼を食べそびれました、食べに行きたいと思います来年。そしてですね、翌日とか当日もそうなんですけど、打ち上げとか福井を案内してくださったあの現地のねランニングクラブ NRC 錦ランクラブのメンバーの皆さん、錦くん、そして北陸エリアで歓迎してくださった皆様、福井でねライブランナーの方とかもたくさんいらっしゃるんですけど、福井のいちこさんとかね、ヤングさんとかね、現地であのいろんなことを教えてくださった方々、ありがとうございました。
また行きたいと思います。
43分も経っちゃったということで、番組後半ですね、アイテムの紹介と皆さんからの4月を感じたことをお届けしていきます。
今日もナイスラン。
スタートから間もなく44分になるところです。なった、はい、44分、今日もナイスラン。日々の成長、そして日々のメンテナンス、ちょっと仕事でもやっとするとき、1キロでもいいからちょっと体動かしてみませんか。脳もね、体もリフレッシュ、ランニングする、そしてその先にフルマラソン自己実現目標があるかもしれませんけど、ランニングそのものが楽しい、ランニングそのものを楽しむね、今日の一歩一歩体を動かせることに感謝、ありがとうございます。怪我してるという方々、まずしっかりと直していきましょう。さてアイテムの紹介なんですけど、もうかれこれねサポートしていただいてというか7回目ぐらいですか、これ紹介するのがドクターイーストデリットテックなんですけど、今週もちょっとね打ち合わせしてて、 これちょっと今後ですね、デリットテックさんとなんかこうちょっと企画を考えたいなとまた思っておりますんで、お楽しみに。はい、男性はボクサータイプのパンツ、履くだけで体幹をサポートするというね、低圧スパッツでございます。加圧じゃないよっていうのはもう散々お話をしてるんですけれども、まあ、その皮膚の感覚センサーっていうのを動かしてパンツに施されたこのデコボコでね、コア、骨盤周りにある筋肉を活動量を上げていく、パフォーマンスを引き出すっていうようなパンツになってるんですけど、ですね、僕がここまで、まあ、1ヶ月半とか2ヶ月くらいかな、履いてた体感として骨盤周りの安定感というか姿勢が良くなるっていうのは履いてる時と履いてない時で差を、ね、感じるようになってきました。というか、だから履いてない時が不安っていう感じ、履いてる時にあ、なんかしっかりコア入ってるなっていうか安心感があるっていうようなね、こうなんか差分が出てきてるなっていう感じでございました。これちょっと改めてなんですけど、このデリットテックをね、どんなパンツなのかっていうのをちょっと確認って聞いたので、それちょっとご紹介させていただくと、履くことで骨盤の位置、例えば前傾になってる方は、前傾になってる方も後傾になってる方も骨盤の位置をニュートラルにしてくれる、はい、っていうような効果がある、まあ、正しい位置にするってことですね。そしてその筋肉の活動量を上げるっていう話しました。それを、姿勢を維持する筋肉を育てるパンツなんですって。だからこそ長く履いてほしい。で、僕寝るときとか普段のパンツとして履いてるんですけど、走るときもね、もちろん長く履いてほしい。だからこそ長く履いて筋肉を育てよう、そのためのパンツ、姿勢を維持するための筋肉を育てるね。まあ、だからこれ怪我してる方とかにもいいですよね。怪我してると、まあ、例えば右を怪我してたらちょっと左でかばうように走っちゃって結局左も怪我しちゃうみたいな方もいると思うんですけど、そういうのはやっぱりニュートラルに戻すみたいな意識、体の正しい位置に戻す、姿勢が悪い状態で走り続けるとやっぱそれも怪我につながっていくので、まあ、まずは姿勢を良くするっていうことですね。で、あとですね、動くためのパンツっていうのもこれおっしゃっててすごい印象的でした。動くためのパンツ、どういうことみたいな。圧をバッチバチにかけるとやっぱりちょっと圧迫感があって動きづらいっていうのを感じる方も多いと思うんですが、まあ、姿勢を良くするだけなら着圧っていう風に圧をかけてバチッと決めてもいいですけど、立ってるだけならいいけど、走っていく中でしっかりとその正しい姿勢を維持するっていう状態だと、まあ、動きやすくなきゃダメじゃんっていうことで、これに関してはやっぱり動くためのパンツっていう設計がされているので、長い時間ね、レースの時もね、履いてほしいなっていうブランド担当の方の思い聞いてきました。まあ、レースはこのタイツ履くんですって決まってる方も、普段はぜひデリットテック履いてみてくださいっていうようなね、おすすめの使い方でございました。なんかね、やっぱりアスリートの方、プロゴルファーとかプロランナーとかのアスリートの方の方が敏感なのでよくわかるみたいですね、履いた時。で、まあ、とは言っても、もともと体幹整ってるから変化は少ないけど敏感、よくわかる。で、一般の方の方がちょっと姿勢が崩れたりしてると、姿勢の変化が大きくあって、変化は大きいんだけど、なんかあんま変わったかなっていう体感があんまりないっていう傾向があるみたいなんですけど、本当にね、姿勢が悪いという方は、まあ、このデリットテックのご担当の方も猫背とかその辺が改善してるっていうことで、おすすめでございます。おすすめだそうで、俺ね、だからこれ言われたんですよ、岡田さんのビフォーアフターの写真撮りましたって言われて、やべ、撮ってないですっつって、そうですよね、忘れちゃいましたねっていう話してて、だからどなたかこれから買う方いたら、ビフォーアフターの写真撮ってもらえないですかね。よろしくお願いします。特に姿勢が悩みがあるという方、横からの写真撮ってそこから履き始めてください。よろしくお願いします。はい、ということで、皆様からのメッセージも紹介していこうと思います。スタートから49分、まずい、福井桜マラソンの話盛り上がりすぎた。いや、もう最近ハッシュタグランラジがですね、桜色に染まってるんですよ。本当、皆さんのエリアの桜のご投稿ありがとうございます。ハムマヨさん、チキさん、タマユさん、フミオさん、コケロンの力さん、綺麗ですねこれも、ソラキッチさん、オリハラさん、うん、そして福井桜マラソンのレポート、ジュンジュンさんありがとうございます。ジュンジュンさん、アッチさんね、本当今日もナイスランって一緒に写真撮れてよかったですね。 結構福井桜マラソンハッシュタグでこれ引っかかって出てくると思うんで、皆さんの様子見てくださいね。シミアンさん、ジュンキさん、アッチさん、ツネヤンさん、マサシングさん、トモコさん、ありがとうございます。さあ、4月を感じたこと、皆さんはどんな感じ ?4 月スタートしましたね。ヒロトシさん、青森県で4月上旬って朝はまだとても寒くって、桜はまだ咲いていなくて春をギリギリ感じられるくらいです。で、なんで4月を感じられるかって考えたら、4月第3日曜日に開催される青森桜マラソンの話を具体的にするようになったら4月だなーなんて感じがします。あ、オープンチャットもありますよなんていうねお知らせ、ヒロトシさんのジャーナルぜひチェックをお願いします。そして北海道からコムさん、ありがとうございます。コムさん、昨日から家族旅行で登別温泉に来てます。羨ましい、いいですね。あー、温泉でも雪山が目の前。朝の時間を利用して地獄谷まで登ったり降りたりで、本当は10キロほど走ったんですが、途中でガーミンを止めて写真を撮ったりしていたのを忘れておりました。あ、いいんじゃないですか。今週のテーマは4月を感じたこと。まさに今回の宿泊先の食事でも提供されていたタラの芽やタケノコといった、タケノコ落ち着いてください、タケノコといった春の山菜料理を食べて、ようやく4月春が来たなーっていう風に感じがしました。ちなみに写真は北海道名物のカツゲンと夕張メロンのソフトクリーム。あー、これがビュッフェで出てる、最高ですね。たまらんですね、夕張メロン。あ、北海道、あ、じゃない、間違った、大阪は桜満開ですね。大阪城の写真を、あっちさんありがとうございます。自分自身が幼かった頃は入学式の頃に桜が満開だった記憶。そうですね、大体そうですよね。4月ってイメージ、3月に散ってるなんてなバカなって感じでしたけど、年々早く咲いて4月になったら葉桜みたいなことが増えてきたのに、今年は3月が異常に寒かったということで4月に入ってからの桜開花。やっぱり桜は4月ですよね。そして匠さんのランラジ118キロ回神回ですと。ありがとうございます。あ、神回、あの妄想の回ね。桜花見ランをすると4月だな春だなと感じます。まだ聞いてない、ぜひ聞いてください妄想も。通勤途中、まだスーツが馴染みきっていない若い社会人を見かけるのも4月ならではかもしれませんね。そうですね、そんな私はスーツなんぞ家にもうなくなってしまいましたが、とありがとうございます。お花見ランしていきましょう。そういうで社会人見ると、うーわー春だな、始まったなって感じがしますよね。頑張れって思いますよね。4月を感じたこと、アーチンさん、金沢、そして福井桜マラソンでもありがとうございました。今年も桜の開花が遅めだけど、朝の匂いは確実に春、草花の匂いなのかな。この匂いを感じると桜が咲いていなくても春を感じます。福井で匠さんにお会いしたとき、1年ぶりって言ってもらえて覚えていってくれたことが嬉しかった。1年に一度福井で会えると考えたら、匠さんに会うのも4月を感じることになるのかもしれないね。いやいや本当にまた行きますね、金沢もね。ほんで、ともこさん、4月は移動の季節、出会いと別れがあるこの時期はちょっと切ない。4月から職員の約4分の1が入れ替わり、3人の新人さんが来てくれました。すごいですね、4分の1が入れ替わるって仕事回らなくなっちゃいそうですけどね。教えることが多いけど、ここから新たなスタートを切ろうとする真剣な姿を見て、こちらも気持ちが引き締まります。うんとは書いてないよ。そんな新しい人たちと過ごすにあたり、今月の目標は傾聴と余白。大人傾聴ね、傾く聞く、傾聴と余白、相手の話をより丁寧に聞くこと、そして自分自身の心に余白、余裕を持つようにすること、意識して1ヶ月を過ごしてみたいと思います。これですよ本当に、自分の器をね、そして、まあ、時間とかもそうですよ、精神的なゆとりもそう、余白、ちょっとスペースを設けてないと何かを受け入れるっていうことができませんから、いいんですいいんです、ちょっとねパツパツにせずゆとりを持っていきましょう。いいですね、4月だな。そしてヨシテイクオンさん、ありがとうございます。夜桜綺麗ですね、夜桜散歩。年度の代わりの忙しさと送別会などの飲み会が続いたけど少し落ち着きましたよと。まさにでも新年会やってるって方も多いんじゃないですかね、春感じちゃって。まゆさん、今朝もたくみさんのライブランのセッションでランナーさんから集めた上がる曲を聴きながら、あ、 Spotify で集約したやつね、プレイリストね、お疲れ様でございました。 これまえさんって沖ノ島に住んでらっしゃるから、これ船に、あ、やべやべ、エンディングの曲流れちゃったエンディングの曲流れちゃった。船、沖ノ島からの船だ。3月の紙テープでの船の出航のお見送り、何度経験しても慣れませんが、4月の新しい出会い、毎年の楽しみになっております。どんな先生が来るんだろう、島にね。本土からランナーさん来るかな、この時期ワクワクしております。だいたい平年3年間ほどのお付き合いなんですが、仲良くなれたらいいなと。もう島でねの人気をね、すんごい数の紙テープですねこれおびただしいほどの、もう絡み合ってる色とりどりの、まあ、美しいけれどもすごい、こんなにいっぱい。そしてマチさん、うん、ランラジのお題、4月を感じたこと、桜の開花もそうですが、ビールのラインナップも季節ごとに新しいものが出るんで楽しいですよねと。今週末団子のお花見が楽しみです。さてどんなビールを飲もうかな。そうそう、このさ、キリンビールの青い缶、水色の缶、晴れ風、僕の冷蔵庫に今入ってるんですけど、どんな味なんでしょうかね。マサジョグさん、新入社員が入ってくると4月になったなと、4月を感じます。今年もいっぱい入ってきて、てんやわんや、おかげでなかなか走れませんあ、そうっすね。うん、福井のいちこさん、ありがとうございます。4月を迎える前の3月31日、福井桜マラソン2024が開催され、私も無事に完走できましたと。福井にお越しいただいた皆様、応援してくださった皆様、関係者の皆様、ボランティアの皆様、そして MC で来てくださったたくみさん、ありがとうございました。大会はすごくすごく楽しかったです。走っていて体は辛いのに、地元をみんなで走っていることへの感動、そして何年も前から準備してきた記念すべき第1回大会が終わってしまうことへの寂しさから、後半あたりから謎の涙を流しながら走ってました。嬉し泣き、悲し泣き、いろんな感情がぐるぐるして、あっという間の42キロ。レースでは大阪選手がサプライズで20キロ走ってくださり、スライドした際には至近距離で走ってる姿を拝見でき、大騒ぎしちゃいました、かっこよかった。じゃんけん大会でじゃんけんをする大迫選手もまた新鮮でした、かっこよかった。大迫選手がね、じゃんけん大会って、まあ、大迫選手のサインの T シャツとかが、あと福井県の名産とかが当たるよってじゃんけん大会やったんですよ。目の前に多分200人以上はいたと思うんですよ。大迫選手とじゃんけんして、勝った人が前に来てください、勝ち残りですっていうじゃんけんをねやってて、大迫選手がちょっと1個だけルール追加していいですか、出す手を先に言いますって言ったんです。うん、おー、いいですねいいですね、じゃあ僕グー出しますって言ったんですよ。そしたらさ、みんな何出すかなって、まあ、ね、わー本当にグー出すのかな、グーとかって言ってチョキかなとかって裏書いたりするじゃないですか。いきますよ、せーの、じゃんけんポーンってやって、大迫選手グー出したんですよ。言った通り、すごいよ、 98% くらいの人がパー出してましたからね。へーと思って、ステージにもうみんながパーってなってて、これは何なんだろう、初めて見る景色だなと思って。いや、これはだから大迫選手が信頼されてるっていうねことなんだと思うんですけど、すごいと思って。ごめんなさい、ちょっと話逸れちゃった。うん、個人的にレース展開は散々でしたが、初めての台湾サンダルフルだったので、今回は台湾サンダル PB ってことで、あ、お疲れ様でした、すごいですね。唯一の心残り、たくみさんがゴールにおられる間にゴールができなかったこと、来年は絶対にゴールでお会いできるようにまた1年走り続けますということでね、また来年もよろしくお願いします。塩丸みるさん、4月を感じたこと、それは確定申告を終えて年度締めたことですかねこうやって1年感じるんだろうなと。ありがとうございます、もう本当に皆さん。そう、これエンディングの音ということで、今回もね、皆さんたくさんのご参加ありがとうございました。ハッシュタグランラジをつけての X、 そしてインスタグラムのご投稿、吉本村さん、クーさん、マーチンさん、あ、マーチンさんもね、福井桜マラソン感想をジャーナルに上げていただき、うん、ありがとうございます。大迫選手とのね絡みもね良かったし、奥様とのゴール良かったですね。そうそうそう、たくさん上がってますんで、皆さん福井桜マラソン要チェックお願いします。入りたくさん、豆腐よさん、結構メッセージご参加いただいてる方多いですね。パタさん、海ちゃん、あとはタカさん、フーさん、ブルーグラスさん、セポワードさん、たくさんのご投稿ありがとうございました。さあ、新しい年度を迎えたということで、次回ハッシュタグ今年度はやるぞ、今年度漢字で 今年度はやるぞというハッシュタグとハッシュタグランラジをつけて、今年度これやチャレンジしようとか始めてみようとか頑張ってみようとか、なんか今思ってることぜひ教えてください。よろしくお願いします。 X インスタグラム、ラントリップのアプリジャーナル、ね、ハッシュタグランラジをつけてのご投稿お待ちしております。日々のランニングをもっと楽しく、ランニングを楽しむみんなのラジオ、ランラジ。この放送はコスパ最強のスポーツサングラス、グダーのスポンサードでお届けいたしました。今回もお聞きいただきありがとうございます。同じ空の下、それぞれいろんな場所で走る皆さんとどんどんつながっていきたいと思いますので、また聞いてください。今日もナイスさん、イエス。お届けしたのは岡田匠でした。それではまた次の放送でお会いしましょう。バイバイ。